これからリンゴ王国紅玉カレッジが始まります。弘前大学の先生が毎週毎週面白いお話をしてくださることになっているんですが、今週は一体どんなお話なんでしょうね。ちなみにこの番組を聞くと青森県民カレッジの単位がもらえます。さあ、そろそろ時間のようですよ。
リンゴ王国紅玉カレッジ、今日のお題は先生。
酸化ストレスと病気、活性酸素から身を守るというお話をしたいと思います。
皆さんこんばんは。弘前大学の先生方が毎回登場するリンゴ王国紅玉カレッジ、早速今週の先生をご紹介しましょう。弘前大学大学院医学研究科附属高度先進医学研究センター分子生態防御学講座の三村淳生先生です。
こんばんは、三村淳生です。
そして今週のアシスタントは中山恵里さんです。
皆さんこんばんは、中山恵里です。
先生、今日は酸化ストレスと病気、活性酸素から身を守る、すごい興味深いタイトルですね。今もう本当に酸化と活性酸素っていうのは人類の敵みたいなイメージで言われてますもんね。テレビ CM とかもね、はい、実際にはこの、酸化ストレスとかですね、活性酸素って割と我々わからないままに使ってる部分が結構多いんですけれども、今日はそういうお話をぜひよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
まずその先生、酸化ストレスという言葉なんですけど、これはどういうことなんでしょう。
一般的にストレスというのは皆さん心理的にこう圧迫されたようなイメージを持つと思うんですけれども、はい、実際には外界から与えられるさまざまな刺激に応答して体がダメージを受けたりすることをストレスというふうに言われてます、う
ん、はい、
で酸化ストレスと言いますと、酸化という刺激が外来の圧力になって体の健康に影響を与えるという状態のことを言います、
はい、ちなみにその酸化っていうのはどういうことなんでしょう。
酸化っていうのは一番よく知られているのは化合物が酸素と反応して燃えるということですね、う
ん、はい、
だから分かりやすい例で言いますと鉄が錆びるという状況がありますけれども、うん、はい、あれは鉄が酸素と結びついて酸化鉄という物質になるんですけれども、あれも酸化のことです。あと火が燃えるという現象ありますけれども、はい、あれも酸素と一緒になって、化合物ができているということですね。
ということは我々の体の中で火が燃えたり錆びたりということではないですね。
まあ、現象としては似たようなことになります。実際には体の中にある物質に対して活性酸素種と呼ばれるものがくっついてしまう、あるいは電子が取られてしまうということを酸化というふうに言います。
ということはちょっと待ってくださいね、今何気なしに耳から耳に行っちゃったけども、先生、活性酸素というのじゃなくて活性酸素種というふうに今おっしゃいませんでした。
そうですね、
はい、物は違うんですか。
活性酸素というのは一種類ではなくていくつかの物質の総称なんですね。
お
ー、ですので正確に言う場合は活性酸素種というふうにまとめた言い方をします。
はい、わかりました。でその酸化なんですけどね、先生、我々酸素を吸ってますんでやっぱり必然的に起きるものなんですか。
そうですね、酸素を吸って人間っていうのは生きてるわけですけれども、この酸素は何のために必要かっていうと体の中でエネルギーを作るために必要なんですね。でその時に、酸素の場合は電子をもらって水と最終的には CO2 になるんですけれども、その時に活性酸素種というものに変換されてしまうわけですね。まあ、それは吸った酸素のうちの 2% から 3% がなるというふうに言われてるんですけれども、はい、 その活性酸素種が時々溢れ出て体の中にある物質を酸化してしまうと、うん、いうことがあるんですね、
うん、まあ、いわばその活性酸素という活性酸素種というグループですね、そいつが体の中で他のところに変なところに行ってそこを酸化すると、
そういうことですね、
うん、
まあ、具体的には体の中にある DNA とか、
はい、
タンパク質あるいは脂質、まあ、油の成分ですけれども、そういったものが酸化されることによって体の中の細胞がですね、あのダメージを受けてひどい場合には死んでしまうということになってしまいます。
あ、そういえば、DNA がその攻撃を受けて配列がごちゃごちゃになっちゃうとかっていう話を聞いたことありますけど、そういうことなんですか。
そうですね、実際には DNA が酸化されますと遺伝情報が書き換えられてしまってですね、うん、細胞が死んでしまったり、ひどい場合にはがん細胞に変わってしまうんですね。
これはじゃあその活性酸素種とやらを全然出ないようにして、で、DNA とかにくっつかないようにすればいいわけですか。
基本的にはそういうことですね。体の中のさまざまなとこから出てくる活性酸素種をうまく抑え込むことによって体を健康に保つことができると思われます。
はい、ちなみにその活性酸素種といわれるそのいくつかの、活性酸素の類なんですけど、これは何ですか。普通の酸素からそういうふうになっちゃうんですか。
皆さん、あの酸素自体はもともとは無害なものなんですけれども、
はい、
酸素がエネルギーをもらったり電子を受け取った時にですね、少しエネルギーの状態が高くなった活性酸素種というものになることがあるんですね。そういった活性酸素種というのは非常に物質と反応しやすくなって、
うん、
電子を奪いやすくなるんですね。
他の物質とくっついてそこから酸素じゃないや電子を奪っちゃうと。
そういうことです。
電子を奪われた物質はじゃあ元の性質じゃなくなっちゃうわけですね。
そうですね、電子を奪われた物質はその機能をなくしてしまったり、大事なあの形をが壊れてしまったりということで正常な機能を保てなくなってしまいます。またその電子を奪われた物質がさらに隣にある物質の電子を奪ったりしてですね、どんどんどんどん雪崩の起こるような形で電子を奪い合ってしまうということになります。
そうするとまるで将棋倒しのようにあの電子が取ったり取られたりっていう状態がずっと波及していくと。
そうですね、特に活性酸素種が非常にたくさん出てしまった場合にはそういった現象が体の方々で起こるためにあの体の防御機能が追いつかなくなってしまうということになります。
ちなみにその活性酸素種なんですけど、どうもあの噛みそうですね、活性酸素種というのは普通の酸素をどうやったらそういうエネルギーの高い状態ですか、それになるんでしょう。
もともとあの酸素を使ってエネルギーを産生するときにはあるパーセントの酸素がそういった状態になるんですけれども、
なってしまってるんですか。はい、
それ以外にもあの放射線とかですね、紫外線あるいは化学物質、そういったものによって酸素はそういうエネルギーを持った状態に変わることがあります。
ということはそのどうしてもその外界にさらされてるとなっちゃうと。
そういうことですね。
でもこの先生、酸化ストレスを引き起こすその活性酸素種なんですけど、これはあの先ほどおっしゃったように電子を奪うことによって体を、まあ、あの変化させる、傷つけると、はい、
そうです
ね、いうことが病気の原因になるわけですね。
そうですね、そこで細胞が正常な機能を失ったりあるいは死んでしまった場合には体の恒常性が保てなくなりますので、そういった時にさまざまな影響が出ると考えられています。
まあ、人の体も含めて生物の体っていうのはそういう活性酸素には弱いんでしょうか。
基本的には活性酸素に対しては、弱いものであります。体の中っていうのはもともとあの酸化状態ではなくて酸化とは反対の還元状態と 呼ばれる状態になってます。ちょうど、天秤のように片方に酸化それから片方に還元という状態がありますと、細胞の中は通常は還元の方に傾いているわけですね。ところがある状態になって酸化の状態が進みますと酸化の方に傾いてしまって、それが酸化ストレス状態ということになります。
そうすると個別の細胞も酸化ストレスだし、その細胞を持っている生物自体も酸化ストレスにさらされている状態と、
そういうことになります。
じゃあこれはいろんな病気になりそうですね。
ですね、はい、
そうですね。現在ではさまざま起こる病気の 90% に活性酸素種が関わっている、酸化ストレスが関わっているというふうに言う人もいます。
90って言うと 酸化ストレスとか活性酸素が関わらない病気がほとんど見当たらないぐらいじゃないですか。
まあ確かに 90% はかなり大げさな数字だとは思いますけれども、今日本人が死ぬ病気で一番多いのはがんですね、
うん、
その後にあの心臓の疾患ですね、うん、心筋梗塞などの、まあ、心血管障害ですね。その後もう3番目に脳卒中などの脳血管障害があるんですけれども、はい、これら3つは酸化ストレスの関連性が非常に高いというふうに言われてます。
そうなんですね、
はい、
これはどうしてそういうふうになるんですか。
がんはですね、DNA が障害を受けることによって起こる病気なんですけれども、この DNA が障害を受けるっていうところで活性酸素が関わっているということがあります、う
ん、はい、
また、心筋梗塞とかですね、それから脳卒中とかそういったものは、まあ、動脈硬化症に由来する病気なんですけれども、
はい、
要は血管が動脈硬化を起こすときにですね、
はい、
活性酸素が関わっているというふうに言われています、うん、
ということはその、まあ、血管が硬くなる動脈硬化っていうのはかなりその年齢が進むことに大きい影響があるみたいですね。
そうですね、人間は血管とともに老いるというふうに言われてますので、血管が老いると体も必然的に老いるということになります。
なんかドキドキする話ですが、
そうですね、
実際にその先生、我々が老化するっていうのはいろいろな状況が起きますよね。例えばその血管が硬くなるっていうのもそうですし、それから歯が抜けたり、目が見えなくなったり、あとは一番よく見えるのはあの肌がシワになったりシミになったりというのがありますけれども、
はい、
これにも何か関係があるんですか。
そうですね、老化という現象は血管の障害から起こるあの血液の循環の不良ですね、そういったものは栄養あるいは酸素といったものが体の隅々まで届かなくなるので、その先にある細胞がダメージを受けます。だからそういったところで老化、そういったところで、活性酸素がその血管の老化に関わってたりするということもあります。
実際にその老化を防ぐっていうか、まあ、肌の老化を防ぐためにビタミン C が役に立つとかっていうふうに聞きますけれども、
はい、そうですね、
これは実際役に立つんですか。
はい、実際あのビタミン C というのはですね、コラーゲンのというその皮膚の下にあるあの真皮層というところを支えるタンパク質の合成に関わっているわけですね、
うん、
でビタミン C というのは活性酸素によってどんどん壊されてしまいますので、ビタミン C が酸化ストレスによって壊れると肌の老化につながります。また、紫外線とかですね、そういったものが肌に当たるとまたそこで活性酸素が出てしまうので、そういったところからもあのつながっていきます。
活性酸素がビタミンを壊してしまうんですか。
そうですね、で人間は体の中でビタミンを作ることができませんので、ビタミン C を取り入れることが重要です。
ビタミン C いろんなところにあるって書いてありますけども、とにかくビタミン C は取り入れた方がいいと。
そうですね、
ちなみに先生、先ほど その血管がですね、老化するのにも、活性酸素が大いに関わってるというふうにおっしゃいましたけど、具体的にその血管の中でどういうことが起きてるんですか。例えばその 我々コレステロールが高いとですね医者に注意されるんですけど、そういうのも関わってるんでしょうか。
そうですね、非常に関係があります。血管最初の動脈硬化が起こる最初の段階では血中にある LDL コレステロールというのが酸化されてですね、酸化 LDL になるのが必要になります、
はい、
で酸化 LDL というのはあのマクロファージというあの免疫細胞白血球ですね、それに非常に取り込まれやすくてですね、その白血球が酸化 LDL を溜め込むと動脈硬化につながります。ですからもちろん、血中の、LDL コレステロールを下げるのも重要ですけれども、うん、LDL コレステロールが酸化されないようにすることも必要です。
そこら辺が若さを保つ秘訣の一端かもしれないということですね。
そうですね、
はい、
リンゴ王国紅玉カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科附属高度先進医学研究センター分子生態防御学講座の三村純生先生をお迎えしてコミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
先ほどあの活性酸素種というのが、まあ、グループ名だというふうに教えていただいたんですが、
はい、
実際にその活性酸素種というのはどれぐらい種類があるものなんですか。
まあ、狭い意味で言いますと4種類。
あ、意外と少ないですね。
そうですね、
うん、
ですが広い範囲に言うと、まあ、10種類ぐらいになります。ただ機能としてはみんな同じような機能を持っていると、
はい、
いうことになります。
ということは、まあ、それぞれの物質が同じような悪役ということなんですね。
そうですね、
うん、
まあ、その中においても強い弱いといった差はあるんですけれども、
はい、
あのおしなべて同じような機能を持ってます。
例えば我々の身近なあの名前っていうのはあるんですか。
身近なものですか、
はい、
まあ、一番わかりやすいのは過酸化水素だと思います。
聞いたことありますね。
ありますね、
はい、
要はオキシドールとして、うん、あの水に薄めて消毒薬に使いますけれども、
うん、
あ、
そうですね、
あの過酸化水素も実はあの活性酸素を出すために使われてるんですね。
出すためにというのは オキシドールそのものが活性酸素というわけじゃない。
オキシドールもまあ弱い活性酸素なんですけれども、
はい、
実はその あの過酸化水素が2つに分かれて、うん、ヒドロキシラジカルというのができるともっと強力なあの消毒薬になるんですね、
はい、
だから実際皆さん怪我をしたところにオキシドール塗りますと泡が出てきますね、
うん、出ます出ます、はい、
あれ実は活性酸素がのヒドロキシラジカルというのが出てるんですね。あの時に起こってる反応っていうのは過酸化水素が血液の中にあるヘモグロビンですね、その中の鉄と反応してヒドロキシラジカルを生成してるんですね、
うん、
でそのヒドロキシラジカルっていうのが非常に殺菌性が高いのでそれで消毒になってるわけですね。
これはじゃあその血液と反応すると余計に強力になるということなんですか。
そうですね、要は血液の中の鉄ですね。
あ、
ですからあの怪我をしてないところにオキシドールを塗っても泡は出てこないんですね、
う
ん
う
ん、
そうですよね。
ああ。なんか いつも泡が出てるように思いましたけど実は違うんですね。
そうですね、怪我をしているところだけですね。
そうするとそれは活性酸素ですから本当は体に良くないんじゃないんですか。
で実は体の中でも活性酸素を使って殺菌をしているところがあるんですね。
人間の体でですか。
そうです。
へえ、どこだろう。
わからないですね。
どこですか先生。
白血球ってご存知ですよね。
うんうん、赤血球白血球、人間の体の血液の中の、ね、
はい、白血球は体に入ってきた病原菌を取り込んで、うん、あの殺菌する細胞なんですね、
はい、
ちょうどマクロファージとかですね好中球好酸球といったものがありますけれども、
うん、
マクロファージってなんかアメーバみたいな形で細菌を取り込むんですけれども、
あ、なんかあのミクロの血試験とかでよくあのぐにゃぐにゃの状態で出てきますね。
そうですね、
ええ、
ちょうど そのぐにゃぐにゃな状態で細菌を取り込んだ後にですね、マクロファージは細胞の中で活性酸素を発生させて取り込んだ、そうです、取り込んだ細菌を殺してしまうんですね。
自分で活性酸素を出すんですか。
そうです。
ということはマクロファージにとって活性酸素は武器、
そういう感じですね。
この例えばですね、そのマクロファージにとってその活性酸素を発生すると自分自身も殺菌されちゃうんじゃないんですか。
マクロファージは体の中にですね、ちょうど球状のですね小さい小部屋を作ってですね、うん、そこの中に細菌を閉じ込めるんですね、
はい、
で閉じ込めたところに活性酸素をどんどん出してやるということです。
胃袋みたいですね。
そうですね、
うん、
ちょうど胃の中で胃酸が出て食べ物を消化するように活性酸素を使って殺菌するんですね。
いやすごい絶妙なシステムですよね。
ただしその殺菌能力ゆえにですね、マクロファージが異常に活性化した状態、
うん、
例えば炎症が起こっている状態ですね、
はい、
炎症っていうのはもともと生体防御で必要な反応なんですけれども、
うん、
炎症が長く続きすぎたりすると、
うん、
慢性炎症という形になって、
うん、
常に免疫が活性化している状態になります。
なるほど。
アレルギーとか
そうか、線状がそこにあるから、もう総動員体制がずっと続いている状態なわけですね、
うん、
そうなってしまうと常に活性酸素が出ている状態になってですね、うん、うまくその活性酸素を閉じ込めることができなくなるんですね。そうすると漏れ出た活性酸素が細菌だけじゃなくて、
うん、
人間の体自身を攻撃してしまうことになります。
つまりその炎症が起きている周りとかですか。
そういうことになりますね。
例えば喉が赤く腫れてるのも炎症ですよね、風邪ひいた時とか、
ね、そうですね、
それがずっと長く続いてると大変なわけですね。
そうですね。
マクロファージはさっき先生何でしたっけ、脂肪、中性脂肪、血管が
酸化 LDL ですね、
そこでも登場しましたよね。
そうですね。マクロファージは基本的には異物を閉じ込めるというような機能を持ってるわけですね、
はい、
その場合も酸化 LDL をまあ異物としてどんどん取り入れてしまうわけですね。でその時にやはり活性酸素で攻撃してしまったりとかそういったこともあります、まあ、それとは別に例えばタバコの煙とかですね、そういった時に含まれてくる微粒子とかですね、それからいわゆるそのアスベストですね、
うん、
そういったものもマクロファージ取り込むことが知られてます。
食べちゃうんですか。
そうですね、異物として取り込むわけですね、
はい、
ですが細菌じゃない場合ですね、
うん、
アスベストですとか、
うん、
ですとかそれから煙の微粒子とかですね、そういったものに対しては殺菌しても死ぬわけではありませんので、
はい、
活性酸素をどんどん出しっぱなしになっちゃうわけですね。
なかなか溶けないってどんどん続けるわけですね。
そうですね、
うん、
そうすると漏れ出た活性酸素が癌の原因になったりするわけです。
それでアスベストとかが何十年も経ってから悪さをするというような話になるわけですか。
そうですね。
なるほど。
そっか、マクロファージ自体はそんな悪気があったわけじゃなくて異物だからそいつを取り込んで消化しようとして一生懸命活性酸素を出したんだけども炭素の粒だからと溶けないと。
そうですね、いつまで経っても残っているので、
うん、
そういった過剰な反応をしてしまうわけですね、
うん、
まあ一般的にはそういった状態で炎症が長引いてしまって慢性炎症につながってさまざまな疾患につながっていると考えられています。
それは大変ですよね。ちなみにですね、この炎症が大きくなった場合はどういうふうになるんですか。例えば喉の周りだけとかですね、そういう局所的なもんじゃなくて全身に行っちゃったりしたらもう大変ですよね。
そうですね、いわゆる敗血症と言われる状態っていうのは体中で大きな炎症が起こってしまった状態です。よくその細菌が入ったことによって体がダメージを受けているというイメージをお持ちかもしれませんけれども、はい、実際にあの場合は、 マクロファージとかいろいろな免疫細胞が非常に活性化した状態になって、それらがさらに次の炎症を呼び次の免疫細胞を活性化してどんどん大きくなっていくんですね、炎症自体が。そうなってくるともう体では抑えることができなくなってしまってですね、その体がダメージを受けて最悪の場合は死んでしまうということになってしまいます。
そうすると細菌に負けたというよりも自分自身のシステムが暴走しちゃったという
感じですかね。そうですね、そういう感じです。
ところで先生、その、まあ、毒にも薬にもなる活性酸素種ですけれども、人間の体の中では、まあ、今おっしゃったその、マクロファージですか、
はい、
それ以外にはどういうところで発生させてるんですか。
そうですね、一番活性酸素が出てくるところ、通常ですね出てくるのは細胞の中のミトコンドリアというところです。
うん、
ミトコンドリアってなんか聞いたことありますね。
ミトコンドリアは細胞の中でエネルギーを産生するところです。
あ、要はその細胞のエンジンみたいな部分ですか。
そうですね、
うん、
まあ、細胞は体の中に入ってきたブドウ糖を燃やしてエネルギーを作るわけですけれども、
うんうん、
最後の燃やすところですね、酸素を使って燃やすところでミトコンドリアが働いてます。
あ、そうなんですね。
ボイラーですか。
そういう感じですね。
うん、
はい、ですがそのミトコンドリアで酸素を使って燃やすときにどうしても活性酸素が出てしまうんですね。うん、
あ、なるほどね。
はい、で実際にはそこで出てきたものをうまく閉じ込める、あるいはうまく消去するというシステムが通常は備わっています。
あ、常にあの活性酸素種が出る場所だから抑えるためのシステムも揃えてあると。
そうです、
はい、
うん、
皆さんコエンザイム Q10 という言葉は聞いたことあるでしょうか。
あります。
あ、なんかね食品にも随分書いてますよね。
そうですね、はい、食品にも入ってますし美容の化粧品とかですね、そういったものにも含まれてたりしますね。
うんうんうん、
コエンザイム Q10 時代はエネルギー生産の時に使われる物質の一つなんですけれども、実は非常に活性酸素を消す能力が強いんですね。ですから実際にそういった化粧品などで、あるいはサプリメントで含まれているコエンザイム Q10 っていうのは活性酸素を消す目的で使われています。
そうだったんですね。
また、まあ、実際にはエネルギー産生の場でも使われるので、コエンザイム Q10 を取り入れることはエネルギー生産の増強にもつながるわけですね。特にそのコエンザイム Q10 の生産量っていうのは年齢とともに下がっていきますので。
下がるんですか。やばい。
だからコエンザイム Q10 は取り入れるといったことが必要になるかもしれませんね。
やっぱり若いうちはたくさん作ってるわけですね。
そうですね、体の成長とともにたくさん作られるようになって、だいたい人間の場合は20歳、あるいはそれ過ぎてしばらくして成長が止まりますので、そこからはだんだんゆっくり落ちてくる感じになります。
どれぐらいまでいくとかなり落ちたなっていう感じになるんでしょうね。
まあ、実は人間のその老化っていうのは人それぞれでありまして、だいたい成長は同じぐらいなんですね。
うんうんうん、
成長が終わった後年を取るスピードっていうのは人によってだいぶ違うわけです。
確かにいつまで経っても若い人っていますよね。
そうですよね、それは生活習慣であったり生活環境であったりいろいろな状況が重なって起こってくるわけですけれども、
うん、
それがなるべくゆっくりになるようにするのがいいわけですね。
そうです、
うん、実際にその、まあ、コエンザイム Q10 だけじゃなくてですね、いろいろなそのシステムは体の中にあるとは思うんですけれども、この、活性酸素種はそうしますと、先ほどの白血球マクロファージと、その細胞内にどこにでもあるミトコンドリア、
はい、
これが二大生産地という感じなんでしょうか。
そういう感じになりますね。
うん、
あと、まあ、体の中ではいろんな物質を合成したり分解したりするために活性酸素が使われることがあります。でそれはだいたい細胞の中のペロキシソームという、まあ、さっき言った小部屋みたいな感じですね、そういったところで外に漏れ出さないようにして行われているものなんですけれども、
うんうん、
それが壊れてしまうと酸化ストレスにつながるということになります。
うん、ということは、まあ、人間の体の中ではどこでもその、活性酸素が漏れ出す可能性があるということですね。
そうです。基本的には体中どこでも出る可能性があるものです。
で、とりあえずは人間の体は体中でそういうのが出ることを予想したシステムも持っていると。
そういうことですね。
はい、じゃあそれは曲を挟んで次のコーナーで伺いたいと思います。
リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学大学院医学研究科附属高度先進医学研究センター分子生態防御学講座の三村純生先生をお迎えして、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしています。
さて、いよいよこの今回のコーナーの一番伺いたい部分なんですけれども、はい、体の中にですね、まあ、体中全部でその酸化ストレスが起きると、はい、起きうるというお話でしたんで、はい、じゃあその、体中で起きる酸化ストレスに対するシステムはあの生物は持ってると。
そうですね、
当然予想されるわけですよね。
そうですね、
でその、防御システムといいますか、酸化ストレスに対抗できるシステムというのは一体どういうものがあるんでしょう。
ですね、体の中にはですね、酸化ストレスに対して酸化状態を還元状態に持っていく抗酸化システムというのがあります。
はい、
抗酸化というのは酸化に対してあがらうという字を書きますけれども、その抗酸化システムの大きなものをなすのは抗酸化タンパク質と呼ばれる活性酸素を消すタンパク質、あるいは抗酸化酵素と呼ばれる、これもまあタンパク質なんですけれども、
うん、
そういったものと、それからあと抗酸化物質が体中にはあります。
うん、ということはいろいろそのなんて言いますか、ガードを二重三重にしてるという感じなんでしょうか。
そうですね、まあ、基本的には元常々酸化ストレスというのは起こる状態でありますので、もともとある一定のレベルでその抗酸化システムを発生させているわけですね。
うん、
ところがそういった通常の状態じゃない場合ですね、例えば炎症が起こったとかですね、それから外から活性酸素が来たとか、そういった場合にはその抗酸化能を上げるために抗酸化タンパク質を合成したり、あるいは体の中で抗酸化物質を作り出したりするわけですね。で、体の中でできる抗酸化タンパク質っていうのにですね、いろいろなものがあるんですけれども、酵素的にですね活性酸素を消すものとぶつかってですね、ちょうど自分が犠牲になるようにして活性酸素を消すと、うん、2つのタイプがあります。
つまりその仲立ちをして消えるように仕向けるタイプと、うん、自分がもうその活性酸素の犠牲になるタイプと。
そうですね、
いう
2つのタイプがあります。
はあ、
面白いですね。
で、タンパク質酵素系はどちらかというと仲立ちをして仕向けるタイプ。
そうですね、酵素系は活性酸素を別の物質に変換するんですけれども、ただ変換するという時にですね、いろんな反応が起こるわけなんですけれども、はい、実際に考えてみるとぶつかって壊れるタイプだと必ず活性酸素1個に対して1つがなくなってしまうということになるんですけれども、うんうん、酵素の場合はですね、酵素自体は変化しませんので、どんどんどんどん酵素1個に対して活性酸素何個でも処理できるよというような感じになります。
効率がいいですね。
効率がいいんですけども、はい、
でもそれだけでないシステムを持ってるということは、効率がいいだけではなかなか回らないということもあるわけですか。
そうですね、まあ、酵素っていうのは常に出ているとですね、エネルギー的にも損ですし、
うん、
場合によっては都合の悪い作用をしてしまうこともあるんですね。ですので、いつも適度な量ですね、適度な量が出ていることが重要です。
ということはその適度な量以上のものがあれば自分でぶつかって消す物質が絶対必要になると。
そうですね、でそういったものでいろいろあるので、体の中には非常にたくさんの抗酸化のシステムがあるんですね。
あ、例えばどんなものがあるんでしょう。
グルタチオンペルオキシダーゼというような酵素とかですね、それから 抗酸化物質ということで言いますと、例えば体の中にあるあれね、ビリルビンとかいう物質とかもあります、
はい、
これはヘモグロビンの中にあるヘムという物質が壊れてできるんですけれども、これは赤血球を壊すことによって出てくるんですね、
はい、
それから尿酸というのもあります。尿酸はよく皆さんイメージでは高尿酸血症ということで、
あ、
血液中に高いと病気的な条件になるというふうに言われているもんですけれども、うん、
はい、
実は体の中では適度な量の尿酸は体を活性酸素から守ってるんですね、
そうなんですか。風が吹いても痛い病気になるので本当に目の敵にしている人が多いんですけども、
そうですね、実際には尿酸っていうのはですね、人間霊長類ですね、霊長類の場合は尿酸がたまるんですけれども、霊長類以外の動物のは尿酸たまらないんですね。
そうなんですか。
ですからネズミは痛風にならないんですね
そっか、はい、
ですけれどもそのおかげで人間は酸化ストレスから守られていると、
あ、尿酸のおかげで
なってるわけですね。ですから全くなくなるとそれはそれで困るということになります。
あ、そっか。いやでも大変ですよね。もう尿酸値が高いからビールは飲めなくて、なんだっけ、なんとかフリーみたいなやつ飲んでると。そう
ですね、プリン体フリーってやつですね、
ですよね。それでまあ慣れちゃったからしょうがねえよとかって言いながら、でもビールも飲みてえなとかって言う方が多いんですよね、
そうなんですよね、だから実際には悪者というわけではなくて、ちゃんとした機能を持っているということです、
はい、実際にはその尿酸も含めた、まあ酸化防止システムですかね。
そうですね、
これはあれですね、食品なんかにも酸化防止剤とかってありますけど、要は同じ仕組みっていうか目的なんでしょうか。
そうですね、食品などに含まれている酸化防止剤はそれ自身が酸化されることによって食品の中にある栄養分とかですね、おいしい、あ、旨味の成分ですね、そういった成分が壊れないようにしてるわけですね、で実際によく皆さんその食品の箱の裏を見てみると分かると思うんですけれども、ビタミン C とかビタミン E と書いてあると思います、
はい、
そうですね、はい、
ビタミン C もビタミン E も実は非常に強い抗酸化物質で、人間の体の中ではそういったものが酸化ストレスから体を守っています。ビタミンで言いますと他にビタミン A もそうですし、ビタミン B2 も抗酸化物質として働いています。
してみれば我々がよく飲むリンゴジュースなんかにもですね、裏を見ると確かにビタミン C って書いてますね。
そうですね、リンゴを切った時空気中に触れているとだんだん切り口が黄色くなってきますけれども、
はい、最後は茶色くなっちゃいますよね。
そうですね、あれは酸化が起こってるんですね、
はい、
ですからあそこにビタミン C を塗るとその酸化が防げます。
リンゴジュースを作るときにそのビタミン C とかレモンとか入れると赤くならないよとかっていうのはそこなんですか。
そういうことですね。
じゃあビタミンっていうのは人間のその、まあ、食べた場合は人間の体の中の酸化も防いでくれると。
そうですね、まあ、ビタミン全部がそうではないんですけれども、一部のビタミンは抗酸化作用を持っていて酸化ストレスを抑えるということが分かっています。
でも先生、ビタミンの中にはですね、結構毎日飲んでる方、サプリメントで飲んでる方いらっしゃるんですけど、あんま毎日飲まなくてもなと思うんですが。
そうですね、まあ、基本的にはサプリメントよりは食品そのものから取った方がいいとされています。実際にはそのサプリメントだけでは取りきれないというのもあります。例えばビタミン E とかビタミン A っていうのはですね、油に溶ける性質を持ったビタミンですので、
そうなんですか。
脂質と一緒に取らないと吸収できないんですね。
はい、あれは油に溶けた状態で入ってくるんですか。
そうですね、水には溶けないビタミンですので、ですのでそういった油物と取るということが必要です。
ダイエットの敵ですね。でもね、
そうですね、
そうですね、そういってその油物を完全に断っちゃう人がいるんですけれども、はい、そうすると油に溶ける栄養成分が取れなくなってしまうので、適度な油は必要です、
はい、
なるほど。
あと サプリメントを取る場合ですね、ビタミン C とかビタミン B2 っていうのは水に溶ける性質のビタミンですので、うん、過剰に体にたまるということはない代わりに、
はい、
簡単に体から出てしまいやすいと。
出ちゃうんですか。
そうですね。で、基本的にビタミンは人間体の中で作れない物質ですので、
はい、
常に体の外から入れてやる必要があるということです。
うん、あ、それでそういう水に溶けるビタミンはある程度一定の間隔で体に入れてあげなきゃいけない。
そうですね。
それはちょっとあれですね、あのビタミン結構無視できないですね。
そうですね。
そうですね。そういった観点からもビタミンを含んだ食品ですね、果物とか野菜を効率よく摂ることが必要になってきます。
あと先生、あのよく我々、栄養の先生にですね、緑黄色野菜を食べなさいと、
はい、
もう本当に向こうは口が酸っぱくなるでしょうけど、こっちは耳がタコできるぐらいあの言われてるんですけども、
はい、
これはなんかあのそういう酸化ストレスと関係あるんですか。
そうですね、実は非常に関係があってですね、色のついた果物や野菜っていうのはですね、色素を持ってるわけですね。
あ、緑とか赤とか。
そうですね、
はい、
でその色素の多くですねはですね、あの酸化ストレスを防止する、つまり抗酸化物質として働くことが分かってるんですね。
あの色がですか。
そうですね。だからよく言われて、あ、含まれてるですね、ポリフェノール類ですね、
うん、
リンゴもそうですし、リンゴの赤色はアントシアンっていう物質ですけれども、そういったものとかですね、あと大豆に含まれているイソフラボンとかですね、そういったものですね、それに、トマトに含まれているリコピン、赤い成分ですね、うん、そういった成分が非常に強い抗酸化物質として働くことが知られています。
これはもう安心して食べれる抗酸化物質ということですね。
そうですね、基本的にあの普段皆さん食べているような食物ですので、薬とは違って、うん、食べることは安全性も確認されてるわけですね。
でも先生、その緑黄色野菜って人間のためにそのポリフェノールを作ってるわけじゃないですよね。
そうですね、植物というのはですね、日光を浴びてですね栄養を作ってるわけですね、まあ、具体的には日光を浴びて、二酸化炭素と、酸素からあのブドウ糖を作ってるわけですけれども、その過程で非常にあの紫外線も浴びることになるわけですね、
はい、
あ、確かに。
そうすると植物の体の中で活性酸素が出てくるわけですね。で、植物はその活性酸素の害から体を防ぐため、あの防御するために非常にたくさんの抗酸化物質を出してるわけですね。ですから野菜とか果物を食べるということは抗酸化物質をたくさん取ることにつながるわけですね。
となりますと、その抗酸化物質をたくさん食べるっていうのは、なんかあの、ビタミンを取ったり、それからさらにもっと多いその、タンパク質を食べたりというのと、
うんうん、
なんかすごい重要性では同じぐらいに聞こえてきますね。
そうですね、がんの予防法でよく言われることに、その野菜とか果物を取るというのがあるわけですね。それは野菜や果物を取ることによって抗酸化物質を取って、活性酸素による DNA の損傷を防ぐという意味合いもあるわけですね、
うん、ということになりますと、それは一種の予防になるんでしょうか。
そうですね、実はあの治療医学と予防医学と2つありまして、
うん、
治療医学というのは病気になった人を治す医学です。ですが今の日本は非常に病気の人がたくさん多くなりまして、高齢化も進んだことによって年々医療費が上がってます。そういったことを解消するためには予防医学、つまり病気になる前に予防するということが非常に重要になってきます。そのためには適度な運動も必要ですし、良質な栄養を取ることも必要です。それに加えて抗酸化物質を効率よく取って酸化ストレスを防止するというのも一つの方法になると思います。もうこんな時間ですか。じゃあ今日はこの辺で。
ありがとうございました。さあいかがでした。この番組は私庄司が毎回弘前大学から 面白そうな先生に講師をお願いしています。今週は弘前大学大学院医学研究科附属高度先進医学研究センター分子生態防御学講座の三村淳生先生を迎えして、酸化ストレスと病気、活性酸素から身を守るというテーマでお話をしていただきました。アシスタントは中山恵里さんでした。人を含めて生きている以上、空気を吸ったり物を食べたり、活性酸素といつも一緒ですけれども、ちょっと食事に気をつけるだけでもその活性酸素の危険を少なくできるんですよね。ところで皆さん、こんなことを研究している先生はいないかなとか、こんな先生の話が聞いてみたいななんて思ったことはありませんか？弘前大学になら皆さんのそんな願いに応える先生がきっといらっしゃいます。この番組宛て、そんな皆さんからのリクエストをお寄せください。それともう一つ、この番組は青森県民カレッジの単位がもらえます。青森県民カレッジを受講中の皆さんはぜひ聴講してくださいね。そして放送が終わった分はインターネットでも聞くことができます。弘前大学障害学習教育研究センターのページにアクセスしてみてください。リンゴ王国工業カレッジ、この番組は弘前大学のご協力、コミュニティネットワークキャストの制作でお届けしました。それではまた次回をお楽しみに。